おはようございます。あ、入ったかな。入ってる、はい、おはようございます。お元気ですか。もうそろそろマスクがいらなくなりますが、はい、花粉症ですよね、はい、僕もなんかちょっとこう花粉症の毛が出てきたのかなっていうところで、ハンナに言われました。みんながマスクを取る頃にお父さんがマスクをすると面白いよねってそうですね。あ、今日初めてお見えになった方でしょうか。津山さん、初めて、ようこそおいでくださいました。歓迎いたします。ありがとうございます、はい、また YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。先週は兄健先生がお休みでしたが、今日は元気になっていることを感謝します。ヨハネの福音書9章に入りました。9章の一節からご説明などを読んでいただきました。罪と障害関係なし、福祉の働きに思いがけず関わらせていただくようになってもう20年経ちましたけども、そんな中でいろんなことを本当に教えられ、障害のある方が紛れもない人間であって価値は本当に変わらない、同じだっていうこと、当たり前のことなんですけれども、その当たり前のことがあんまり人間の間で行われないっていうか、浸透していないっていうか、実践するのはそんなに簡単ではないっていうことをつくづく思わされてきました。そう考えると世の中当たり前のはずのことが起こってないっていうのは結構あるんじゃないでしょうか。で、聖書はそれを一言で不義と呼ぶわけです。義ではない。で、その不義が世の中に蔓延することが邪悪なの。今邪悪な時代ですとイエス様ご自身が言っておられます。その中でイエス様につながるものはどのように生きるのかっていうと、まあ世の中悪いから私たちが天国に行くまで我慢して行きましょうかっていうのではないんですね。神様はその不義な時代だから正義を求めなさいって言われるんです。で、正義を求めるということを聖書をずっと読んでいくと、その政治的なシステムを変えるとか作るとかっていうことではないってことが分かるんですね。イエス様が神の国とその義とをまず第一に求めなさいって言われた。で、神の国と神様、神様の国と神様の義っていうと、なんかこう私たちはシステムを考えるかもしれないんですけれども、イエス様が言っておられるのはシステムを求めることじゃないんですね。だから外側の制度を変えれば良くなるってことではないことは本当はみんな知ってるわけです。制度改革っていうことは、だからもう耳にタコができるぐらい聞いてきたんじゃないですか。で、制度改革やってますって言いながら何が変わったかっていうと、どんどん悪くなっていくような感じ受けてるのは私だけですかね。それなので神様が私たちに求めなさいと言っておられる神様のご支配と神様の正しさ、それはまず人の心から始まる、私の心から始まる、私の考えから始まる、そしてそれが広がっていくこと、一人一人の心の中に広がっていくことを求めなさいと神様が言っておられるんだなと私は確信しています。そんな中で今日もイエス様がこの地上を歩まれた時にどんなふうなことをなさり、どんなことを語られたかということを通して、今も生きて私たちと共にいてくださるイエス様が語りかけてくださるメッセージを受け取っていきたいと思います。今日もイエス様の皆を呼び、イエス様に思いを向けながらこの時間を過ごして、さらに過ごしていきましょう。兄健先生、お祈りをお願いいたします。
聖なる愛する天のお父様、 本当に感謝いたします。本当にあなたが暗闇の中でもう右も左も知らない、そんな汚い心のこのものが主イエス様の素晴らしい光を見ることが許され、あなたの素晴らしい真実で十字架の御業で救われることができたことを感謝いたします。一方的にあなたの恵みはなんと偉大、素晴らしい、あなたの光はなんとあったかい愛に満ちている光でおられることを心から感謝いたします。主よ、どうか今日私たち一人一人に語ってください。必要な光を当てたり、そして死んだる悔い改めを起こしたり、そしてまたあなたに愛されて許されている喜びを主よ、もっともっと深く体験できるようにお願いします。どうぞ森先生を豊かに祝福して用いてくださいますようにお祈りいたします。そして日本の各地の礼拝を祝福して用いてくださいますようにお願いいたします。皆様の本当に礼拝をお祈りします。アーメン、
アーメン。8章の中でイエス様がユダヤ人のリーダーたちと話し合いをしている。リーダーたちはイエス様に詰め寄って食ってかかりました。何とかしてイエス様の言葉尻を捉えてイエス様を殺す口実を見出そうとしていました。そういう人たちのひねくれた理屈にもならないような質問に対してイエス様は丁寧に答えられました。真理を語られました。ご自分が何者であるのかをはっきりと言われました。驚くことにイエス様がご自分で自分が神なのだ、神の子であり神なのだ、私はある、私はいると言われる言葉を敬虔な信心深いイエス様をはーっと目に星をこう走らせながら見ているような人たちではなくて、イエス様を殺そうとする人たちにイエス様が語ってくださったのです。そのイエス様は今日も同じです。そこで人々はイエス様を殺そうとしましたが、イエス様は身を隠した。そして神殿から離れていかれました。神殿から離れて歩く途中で、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。生まれつき盲人だった人は働くことができませんでした。収入がありませんでした。その人たちは物乞いをする、昔の言葉で言えば小敷、今あんまりそういう差別用語は使わない方がいいですかね、物乞いをすることが唯一の生活の収入の源でした。道を歩きながらイエス様は見ておられます。イエス様はどんなものも見ておられます。そして人を見ておられます。盲人はイエス様が見えませんでした。ここに私は最初のポイントを見ます。イエス様はあなたを、私を見ていてくださるんです。私たちにはイエス様が見えない、いやいや、この目で肉眼で見えないだけではなくて、イエス様が私を見ていてくださることすらも気がつかないという意味で見えないのではないでしょうか。イエス様、こんなに苦しい思いをしているのにあなたはどこにいるんですか。イエス様、私の苦しみが分からないんですか。これはイエス様を見ていないんですね。私はこの 最初の一節でなんかこう胸がつかまれた思いがします。イエス様は私を見ていてくださるんです。皆さん、こう今は自動車を運転して移動するのが当たり前の世界になっているので、皆さんどうか分かんないんですけど、歩くときに 皆さんな、まあ、自動車からってお店でも何でもいいんですけど、ちょっとの時間でも、あるいは散歩の時でも、歩く時に何を考えて何を見ていらっしゃいますか。別に難しい質問したわけじゃないでしょう正直に言ってくださればいいんです。はい、
お店を見ます。
お店を見る。はい、そうですよね。男らしいです。男は目的に向かってまっしぐらなんですよ本当にそう、僕もそうですけどね。他のものは見えないっていうのは。子供、特に長男はあっちこっち見てましたね。次男も見てたか。子供たちは子供たち見るのかもしれませんね。あれあれこれあれって何とか。大人になると目的まっしぐらで脇目も振らずというふうになっていくんじゃないかと思うんですが、ヘンリー・グルーバー先生も、今は天国ですけれども、ヘンリー・グルーバー先生は祈りの歩行、歩きながら祈るというか、祈りながら歩くということを生涯の働きにしておられました。そしてヘンリー先生に教えられた時から、まあ、私も通訳者として一緒に歩くわけですけれども、その時から歩く時の自分が変わりました。祈りの歩行、それは五感をしっかり働かせながら神様とつながって歩き続けることなんです。五感ですよ。はい、目に見る、耳に聞く、鼻で嗅ぐ。まあ祈りの方法で使わないのは味覚ぐらいですかね食べながらってことはしませんので、ね、そして触れる。ヘンリー先生は実践して自らそれをしながら見せてくれました。興味深いことに、まあ教会を訪ねて、教会から要請があって返事するんです。それは行くわけですけど、そこに私もお供していくんですが、教会によっては祈りの歩行の時間、例えば多い時には十何人一緒についてくるんですけど、一緒についてくる人たちは大体ちょっと距離を置いてついてくるんですね。うっと振り返ってみるとみんなおしゃべりしてるんですよ。いやいや、おしゃべりやめましょうって最初に言うんですけどね、まあ、クリスチャンどこまで従順なのか疑問に思ってしまう瞬間が何度もありましたけれども、ヘンリー先生は全部見て、耳を澄ませながら歩きながら神様に祈ってるんです。そして良いものを見たら神様に感謝をして、それがもっと増えるようにお願いしました。花を見ると必ず近寄って行って触って神様に感謝する。花が大好きな人でした。私はそういう先生の後ろ姿を見ながら自分が恥ずかしくなりました。それから歩く時に、とにかくありったけ見えるものを見よう、自分で捉えようとするようになりました。イエス様はいつもあなたのことを全部見ておられる。細かなところまで。それはあなたを責める材料を探しているからではありません。あなたは私をイエス様がとても大切に思っていて、全てのことを知っておられるので、全ての細いところまで見ておられて、そして必要な時には必ず助けを与えるためなんです。今でももちろんイエス様はそれをしておられます。この地上を歩む時もイエス様はそれをなさいました。そのイエス様だから空の鳥を見なさいと言われたんですよね。野の花を見なさい。種まきの例えをする。畑、真珠、イエス様全部見ておられて全部ご存知なんです。盲人は見えなかった。必要がある、必要が満たされるために人から物乞いをしなければならない、お金を恵んでくださいと言わなければならない。最初にそれをした時はどんなにか辛かっただろうと思います。そのうちに慣れていったのかどうか分かりません。私には分かりません。聖書は何も言いません。おそらく人気を感じて言ったんでしょうね。 日本人は面白いですね。文学的ですよ。物乞いをする人も韻を踏んでね、こうリズミカルに言わせますから。知ってますか皆さん、あの物乞い、日本人で物乞いをする人の定番、右や左の旦那さん。どうかお金をくださいな、私は哀れな盲人です、どうかお金をくださいな。そういうふうにその人が言ったことはないんじゃないかと思いますけれども、でも声をかけながら恵んでくださいと言ったのでしょう。イスラム教の世界では憐れみよって叫ぶんですね、物乞いの人が。バクシーシ、バクシーシって美味しい食べ物のように聞こえるかもしれませんが違います。それは憐れみよ。イエス様が盲人の人を見られたのを見た弟子たち、一緒に歩いていた弟子たちはイエス様に質問しました。2番目のポイントです。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。ユダヤ人に限らないかもしれません。もしかしたら私たちも同じかもしれませんので、よくお考えください。ユダヤ人たちは誰かがとんでもない障害を持っている、とんでもない目に遭う、それは絶対に特定の罪のせいだと思っていたんです。罪を犯していなければひどい目になんか遭うはずがない。それが延々と書かれているのがヨブ記です。ヨブの友人たちは、3人の友人たちは何日間黙って座っていましたが、口を開いた途端に、お前どっかで悪いことしてんだ、絶対こんなひどい目にあって、子供は死ぬわ、財産なくなるわ、体見てみろ、お前絶対どっかで悪いことしてる、お前は世界で一番正しい人間のような思われていたけど、どっかに隠れた罪があるはず、ずっと言い続けたんです、30章にわたって。あなたの、私の考えはどうでしょうか。クリスチャンだからといって例外ではないかもしれません。なんかこう突然車の事故になってしまった、なんか罰が当たったのかな、思う人いないですか。罰っていうのはあれ、罰っていう感じですよね。俺も大した悪いことしてきたからな、これ罰かな。そんなふうに思ったことはない人いますか。どっかで思いますよね。でそれはつまり私たちが何か不幸な目、思いがけない不幸なことに遭うときは自分の罪のせいだと思ってるってことなんですよね。弟子たちはそう思ってたんですよ。こんな生まれつき盲目の人が、生まれつき盲目なんてどっかで罪があるはずだ、聞いてる、この人ですか、それともその両親ですか。この人だったとしたら生まれつきですから、お母さんのお腹の中にいる時に罪を犯したってことになるんです。特定の罪ですよ。しかも考えたのは見事に変になりますよね。赤ちゃんが特定の罪を犯す、いやいや、ユダヤ人は聖書、旧約聖書を知っている人が多かったですから、自分たちの先祖アブラハムの子供イサクの奥さんが妊娠した時に双子が母の体内で争ったっていうことを知ってるわけですよ。 赤ちゃんが、双子の赤ちゃんがお母さんのお腹の中で喧嘩した、だから赤ん坊でも罪を犯すと思ってたわけです。あながちとんでもないバカな考えではないんですね。私たちはどうでしょうか。私たちが毎日の生活でちょっと自分にとってつらいこと、悲しいことが起こった時に、はあ、これは自分が罪を犯した罰だと思っていたら、他の人を見る時も同じ思いで見るわけです。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。イエス様がこの人の罪でも良心の罪でもないって言われたのは、これは特定の罪のことですね。つまり障害を持って生まれたからといって特定の罪がそうしたのだっていう考えは成り立たない。神様、イエス様は言っておられるわけです。人間には罪があります。それ聖書が言ってますから、イエス様はその人間として持っている元々の罪のことを言っておられるのではありません。そうではなく、特定の罪を犯すからといって悪いことが身に降りかかってくるというのではないんだとイエス様は言われた。非常に重要です。私たちの考え方、不幸に関する、苦しみに関する考え方、それを改める必要があります。特にクリスチャンは苦しみについてしっかりと聖書に基づいて考えを受け取っていく必要があります。私が苦しみに遭うのは必ずしも私が気がつかないところで、あるいは気がついているところで犯した特定の罪のせいではない。神様はそんなお方ではないんだ。いろんな本が書かれていますけれども、最近日本語で翻訳された本があります。光の当たる場所、光が照らす場所という本です。まだ松田さんのところには来てないと思いますけれども、フィリップ・ヤンシーっていう人が書きました。光が当たる場所、光、ちょっとうろ覚えこの間読んだばっかりなんです。フィリップ・ヤンシーっていう人は牧師ではありません、ジャーナリストです。非常に優秀な人ですけれども、1歳の時にお父さんがポリオで亡くなり、それ以来お母さんの手でお兄さんと一緒に育てられました。その育つ過程でお母さんがあまりにも完璧を求めるあまり、子供たちにいろんな本当は聖書ではないことをずっと語ってきた。神様を信じなければならない、神様に、イエス様に自分の生涯を捧げなければならない、そういう中で本当に間違った歪んだ考え方をずっと言われました。そして成長する中で、一体神様はどんな方なんだ、神様はいつも自分の悪いところを探して見つけた途端にガーンと罰を食らわせる方だというふうにずっと思ってきた、それが間違っていたことに気づきました。それからヤンシーさんは本を書くようになり、20冊ぐらいの本を書いています。世界中の言葉に訳されていて、日本語でもたくさん訳されている本があります。私の知らなかったイエスとか、恵みのどこがそんなに素晴らしいか、その日本語のタイトルは覚えてないんですけども、この驚くべき恵みでしたかね。フィリップ・ヤンシーという名前の本を松田さんのところで探してください。なかったら注文してください。何冊かあります、はい、何冊かあります、早い者勝ちです、はい。今あるかどうかわかんない、だから聞いてみてください。でその中で彼は 苦しみを通ってきたので、彼が書く本のテーマはいつも苦しみと恵みなんです。苦しみは神様の罰ではない、苦しみの中に神様の恵みがあるんだということをあらゆる角度から書いて、それが世界中で読まれて、悩むクリスチャン、よく考えるがために悩んでしまうクリスチャンの助けとなってきました。で、その自分の半世紀、自伝を書いたのが今お話しした光の当たる場所、光の当たる場所だったという自伝です。ちょっと読みにくい日本語が入ってますけれども、本当に感動、感動だけではないですね、強烈な本です。その全てはイエス様から出ているんです。イエス様は、人が苦しい目に遭うのはその人が特定の罪を犯したからではないんだ、それは神様の技が表されるためだ。皆さん、私たちはこれを今日しっかりと自分の心と思いの中に焼き付けていきたいんです。私が苦しい目に遭うとき、自動車事故にあったり骨を折ったり病気になったりするとき、それは神様が私に罰を与えているんではないんだ。じゃあどうして起こるのか分かりません。私にはその時その時理由があるでしょう。食べ物のせいかもしれません。好きな甘いものばっかり食べたら病気になりますよ。それは事故にあったのは相手の人が不注意だったかも、自分が不注意だったかも、その全てを神様の罰にしない。この世では苦しみがありますとイエス様が言われます。邪悪な時代だから、不義が不法が世界を支配しているからです。その中で苦しみがあるときに、全部何もかも苦しいことは神様のせい、良いことは誰のせい、私がいい人間だから、そんなことないんですよね。全てのことの最終的な目標は神様の技が表されるためだとイエス様がおっしゃいます。全てにおいて私たちは神様の働き、神様の技が表されることを期待できる。3番目、私たちはとイエス様が言われる、私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。まあ、私が死んでしまったら働くことはできません。それだけではなくて、やがて神様が時を見定められて、この世界の人間に支配が任されている時代が終わります。それが終末と呼ばれる、聖書で終末と呼ばれているものです。聖書が言う終末、それは人間にこの世界の管理を任されていたその時代が終わるということです。人間の管理は終わって、神様ご自身が支配なさる、管理なさる、その時が来たらもう働くことはできません。だから私たちが今日という日、今自分が生きている間に神様の働きをするために私たちは生きているんだということをイエス様はここで語っておられるわけです。さあ、それでは神様の技とは何でしょうか。はい、信じることですね。6章でね、イエス様言われましたよね。神様が使わされたものを信じること、それが神様の技だとイエス様が言われました。イエス様を信じることが神様の働きです、神様の技です。だから私たちはイエス様を自分が信じていることで、神様の働きが私のうちに起こっていることを知ることができます。あなたのうちに起こっている、イエス様を信じているあなたは、あなたのうちに神様の働きが起こっているんです。そして私たちはそれを他の人にもどんどん 伝染するように、コロナウイルスの勢いなんてものははるかに超えた勢いで伝染するように願って求めていくわけです。人がイエス様を信じることは神様の働きです。だから私が人に信じさせるって、そうではない。でそれは私の働きになっちゃって、これはもうダメになります。神様が働いてくださって、神様の技が起こるように、私たちは神様を求めながら人と接していくということです。もちろんイエス様を信じることが全てなのではありません。イエス様を信じることによって伴う結果があります。イエス様を信じる前に働いてくださる神様の働きがあります。それをイエス様は初めてユダヤ人のシナゴーグ街道に入ってメッセージを語られる時に語られました。イザヤ書61章一節の言葉を引用されました。読んでみましょうか。イザヤ書61章一節から。これはルカの福音書に書いてありますけれども、イザヤ書61章、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。イエス様が来られたのはこの二つのこと、つまり貧しい人たち、何も持っていないこの世で不公平な扱いを受け、持ち物を持たないような人たちに良い知らせを告げる。その良い知らせっていうのはシステムの変革でもなければ、お金が儲かりますよでもない。心が、自分の人間性が、自分自身という人間が豊かになる良い知らせ、神様からのグッドニュース、福音です。そしてそれと表裏一体をなすものが、心の傷ついたものを癒すということです。どれだけ多くの人が心傷ついているでしょうか。心傷ついた思いを持つ人はほとんどでしょう。心の傷は癒されるのです。神様が使わせてくださった御子イエス様は、私たちの心の傷を癒すために来てくださった。それは神様の技です。さらに、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、全ての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためであると言って、大きくまとめると2つのことが続いていきます。一つは囚われている人が解放されること、もう一つは悲しむ人が慰められること、悲しみが変えられること。悲しむ人が慰められ、悲しみに変わって喜びが満たされること、これ神様の働きなんです。神様の技なんです。神様の技、囚われている人、何も、刑務所に爆弾を投げ込んで囚人が逃げることができるようにするという意味ではもちろんありません。人間はいろんなものにとらわれてしまいます。依存症、それはとらわれです。薬物依存症、アルコール依存症、セックス依存症、買い物依存症、持ち物依存症、私たちは気がつかないうちに依存症になっているかもしれません。神様から使わされてきてくださったイエス様は、依存症のように囚われている人を解放してくださるお方です。今もイエス様は解放してくださいます。なんかこう魔法の杖みたいな、あれディズニーが悪いんですかね、魔法の杖みたいな、魔法の杖一振りかぼちゃが馬車になる、ありえないですよそんなの。それは悪魔のまやかしです。イエス様が解放してくださる時、まずイエス様はそのためにご自分の命を捨ててくださいました。血を流してくださいました。苦しみを通ってくださいました。イエス様が解放してくださるとき、一瞬で全てが良くなるようなことは、起こることもありますけれども、 時間をかけてしてくださいます。イエス様、それは私に時間をかけてしてくださいました。私も囚われていたものです。今でもまだそういう依存がどっかに潜んでいるかもしれませんが、でも大きなところからは解放されて、悲しみの代わりに喜びが与えられました。あなたもそういう経験をしているでしょう。イエス様につながるものは、その心の中の一番深い部分からの解放が、大変革が起こっていくことなんです。私たちがイエス様を信じることによって、神様の技が私のうちに起こっている。そうしたら、その私はイエス様がしてくださったように、人々に良い知らせを告げる、福音を教える、福音をお知らせする、そして囚われている人が解放されるように、その人のために祈る、イエス様に紹介していく、心の傷が癒されるためにひたすらお祈りする、イエス様に紹介する、悲しんでいる人が慰められるようにひたすら祈る、悲しんでいる人に私が大丈夫大丈夫きっと良くなるからねっていうのは慰めではありません。それは気休めです。本当の慰めは神様が与えてくださるものです。本当の慰め、それは何でしょうか。悲しみによって麻痺してしまっている心に力が与えられることです。心に力を与えるのは神様です。力は神様のものですから、私がそこで誤解しないようにしなければなりません。私が言葉を出したらこの人は元気になる、英語では慰めのことを comfort と言います。それはラテン語から来ています。 comfort、力を入れることです。神様が悲しいものを慰めてくださるのは、悲しみを乗り越えていく力が神様によってもたらされるからです。私たちはそれを祈ることができる。その人の、悲しんでいる人の前であんまり言葉を出さない方がいい。悲しんでいる人に一生懸命言葉を出すのはね、私の見方ではですよ、ね、私が楽になるためなんですよ。見てるの忍びないので、言葉を出して自分が楽になりたいです。悲しんでいる人と何も言わずにじっといることは忍耐が要ります。でもそれが悲しみを共にすることではないかと私は思わされています。本当に悲しみの中にある人の体験談を聞くと大体そうです。何かを言うんじゃなくて、ずっとそばにいてくれることが一番ありがたかった。悲しみが深ければ深いほどそのような体験談が伝わってきます。イエス様はそういう方です。いつもそばにいてくださる、悲しみの中にいる私に、あなたに、イエス様はいつもそばにいて、大声でガンガン語るのではなくて、じっ私に触れてくださっている。そのような神様の技が起こるために、私たちはいろんな人と出会う、問題に会う。その時に私たちが期待するのは神様のお働きです。私の考えている結果ではありません。神様が働いてくださって、人間の内側から力が湧いてくるかのように、神様の力が注がれることです。私たちが神様の技を求めるというのであれば、そのように生きることを求めていくことです。振る舞いも語る言葉も、私たちは神様の技を求めてしていきましょう。神様が働いてくださって、人がイエス様を信じるように振る舞っていきましょう。言葉を出していきましょう。神様が働いてくださることによって、 心傷ついた人が癒されるように振る舞って言葉を出していきましょう。祈って神様から求めていくことがまず第一です。その全てが明らかになるのは光があるからです。イエス様は光です。そしてやがて世が終わり神様のご支配が起こるときに太陽は必要なくなると聖書が言っています。なぜなら子羊がイエス様が光だから、明かりだから、だから夜はなくなる。イエス様の明かりは陰ったりしないので、夜のない世界が永遠の世界、普通に人が天国と呼んでいる世界です。イエス様の光の中でずっと永遠に過ごしていく。今私たちはそのイエス様の光を目に見えているわけではありませんが、イエス様の光が今も信じる者の心を照らしてくださいます。思いを照らしてくださいます。あなたの思い、私の思い、あなたの心、私の心をイエス様は照らしてくださる。イエス様はこの地上に人間としておられるのではありません。私が世にいる間、私は世の光ですと言われました。今イエス様はこの世に見える形ではおられません。光はないんでしょうか。はい、黒田道枝さんが光ですイエス様は言われました。あなた方は世界の光です。イエス様につながるものが光なのです。イエス様のような光じゃありませんよ。そら、ああもう、いや私はイエス様と同じ光ですっていう人がいたら後でじっくり話しましょう私たちは小さな光です。聖書は言います。あなた方は星のように輝いている。星のように輝く者たちが人を義に導くんです。星空、無数の星です。ちっちゃいもん、まさに針の穴みたいなもんですよ。でもそれが無数になると夜空が暗くないんですよね。真っ暗ではないんです。私たちが神様の技をするということは、この光にイエス様という強烈な光はなくても、イエス様の光を持っている者の光が輝くことです。星を頼りに博士たちは、子供たちが歌を歌います。そうなんです。今のように機械が発達していなかった頃、海を渡る人たちは星を目指していきました。星の光で十分なのです。星の光で人は道を見出すのです。救いに至るのです。私たちはイエス様のものです。イエス様によって光とされたものです。生かされている間、神様の技を求めましょう。あなたが私がいるところで神様の働きが起こることをいつも願い求めていきましょう。そして私にはできないんだ、しかし油を注がれて神様から使わされたイエス様が働いてくださるのであることを決して忘れないようにしましょう。誤解は起こりやすいんです。私が行けば問題が解決すると思いやすいんです。そうじゃないんです。私のいるところに共にいてくださるイエス様が働いてくださるとき、本当の解放が起こり、癒しが起こり、救いが起こります。どうか神様が私たちを新しく聖霊様に満たしてくださいますように。お祈りします。天の父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。イエス様、あなたが私たちに来てくださり、光を照らしてくださり、心の貧しさの中に天の豊かさを与えてくださったことを感謝します。 心の傷を忍耐を持って癒してくださったことを感謝します。囚われているものを解放してくださるイエス様、悲しんでいるものを慰め喜びを与えてくださるイエス様、天皇お父様、感謝して褒めたたえます。日本を憐れんでくださる主よ、天皇夫妻をどうかお救いください。国会議員たち、大臣から始まる国政に関わる政治家たち、官僚たちを憐れみ、あなたのご慈愛を注いでください。本当の悔い改めが起こりますように、あなたの義が、あなたのご支配が起こりますように。福島県知事、県議会議員の皆さん、行政に携わる方々、いわき市長、いわき市議会の皆さん、また行政に携わる方々、どうかその方々を一人一人にあなたのご慈愛が注がれて、勘違いや誤解がなくなっていきますように、特権階級のために、市民があるのでも国民がいるのでもない、天皇お父様、どうかあなたのお心がまず教会の中から実現していきますように。主なる神様、私たちを新しくしてください。周りの人々のために祈りながら、あなたの働きを、まあ、いつも求めるものに変えてください。エルサレムに平和が来ますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
はい。